皆さんこんにちは、武田邦彦です。今日はちょっと一休みしまして、地球温暖化だいぶやりましたもんですか、公共放送としては別の面もやらなきゃいけないと思いまして、体と心の不思議っていうのをちょっと、まあこれは休憩時間みたいなものっていうか、まあこういうことをよく考えなきゃいけないんですけどね。この前なんか関係があり、その前にですね、温暖化のことで、ちょっとこれはヒントであって別に非難するわけじゃないんですが、武田先生は、歴史を見ると地球が温暖化したり寒冷化したりして、寒冷化で生物が絶滅するということがあったということを、全球凍結とかね、そういう地球全体が寒くなったことあるって言ったけども、地球の歴史では暖かくなって絶滅するときと寒くなって絶滅するときと二種類あるじゃないかと。それを言わないのはどういうことだっていうコメントがありました。まあその方はよくコメントを出してくれる人ですし、しかも、まあ本名かどうかわかりませんが、ちゃんと自分のお名前も示して、まあきちっとした根拠で書いておられるのでいいんですけども、一般的にですね、この NHK の問題点というのは二つあるんですね。一つは NHK 自身が嘘をつくっていう問題が一つと。もう一つは NHK が言うと、それに近いものを引用してくる人が多いんですね。特に専門家に多いんです。で、それは NHK が言ったことを自分が別の面から言うと、まあ、やっぱり信頼性が高いですからね。高く見えますから。本当は逆なんですけど。で、もちろんあるんです。それで、僕のような学者はですね、そういう時どういう態度を取るかっていうことをちょっとここでご説明したいんですが、例えば NHK とか朝日新聞とか、まあ、インチキ放送局とかそういうのが、メディアが言いますね。そうすると僕なんかはどうするかすると、別にそれは、いいも悪いもないんです。そういうで、情報かと思うだけなんですね。心は動きません。で、なんか温暖化のこと言おうと思うときは、それがちょっと頭の中入ってますから、そういえば僕は地球が寒くなって、生物が絶滅したっていう例は随分今まで聞いてるけど、暖かくなってっていう例はあんまり知らないけどなと、こうまず思うんですよ。それで、それから自分で調べてみます。必ずですね。それで、特に、例えば NHK が、地球が暖かい時も絶滅したことがあると。暖かくなったり寒くなったりするのは両方とも危険であると。まあいうふうにこう、伝えた場合ですよ。それは僕、まだ NHK からそういうの聞いてませんけど、伝えた場合ですね。僕はまずそういうレポートとかそういうの見るんですね。私が見てる記憶はですね、一番データが出てて確実だったのが、だいたい18対10とか15とかいうのを読んだ時の記憶がありますね。僕が論文書いてる時はそういうの全部メモしておきましたので、どこの論文にどう書いてあったっていうのを、まあ論文ですとそういうの書かなきゃいけないし、引用文献は、やっぱりこれも記載しなきゃいけませんからね。だけど今はまあそういう必要がないんで、自分の頭の中にある記憶で、まあ論じるっていうんでいいんです。普通はそれでいいんですけどね。で、僕は寒い時に、生物が行かれる、ダメになる、絶滅したり、死んだりするのが、比率として確か、合計20でその人やってましたけども、80% ぐらいか、85% ぐらいでしたかね。それから、暖かくなって生物とかそういうのが傷むのが、まあ、15% から 20% ぐらいだったような気がするんですね。で、それがまあ記憶にあります。それは、非常に根拠がしっかりしてたから、なるほどな、とこう自分は納得しております。で、まあそれ以外に、ちょっとここでも言いましたけど、まあ人間の場合でも、一番最適な気温ですね、パンツ一枚で快適に過ごせると。まあ洋服もない、家もない、というような状態で、まあ人間が生物として、まあ人間も生まれた時は、700万年前ぐらいに生まれたんですけど、もちろん裸だったわけで、家もなかったわけですね。そういう時代に、時代中が、まあ、進化した時は必ずそうですけど、まあ、そういう時の気温に自分の体が合ってるというようなこととも合いますしね。それで、そういうのがしっかりしてから人に言いますね。で、私のブログに書いた人は多分そうじゃないと思うんです。普通の人はですね、特に反抗的な気分を持ってる人はですね、学問は批判的であった方がいいって言うけど、そうでもないんです。やっぱり批判的と肯定的と二つあって、できるだけ自分の頭の中をそういう感情とかね、そういうもので左右されないようにっていうのが、まあ僕らはいつも自戒している内容なんですね。 ですからちょっとその方が、まあ今度見ていただいて考えていただいたら、ちょっと考えていただきたいんですね。地球はもちろん暖かくなったり寒くなったりするときに両方とも危険なんですが、その危険の度合いがですね、どっちが危険かって言ったら、もう圧倒的にいろんな人の論文がありますが、圧倒的に寒い方が危険なんです。で、どうして寒い方が危険かってこれ難しいんですね。非常に難しいんですよ。っていうのは、例えば、まあ、人間が26度だとすると、まあ、26度、プラスマイナス10度とかなるのが普通なんですけど、どうも気温が下がった方がやっぱり死ぬ率が高いんですね。まあ、それは皆さんの今までの経験でもそうだと思います。おそらくはですね、僕の今考えてるのは、こう温度が上がりますとね、いろんな反応が地球上で起こりますから、温度の上限っていうのはですね、そんなに高くならないんですよ。だいたい40度とか45度とか、そこら辺で、特別なとこまた別ですよ。砂漠とかそういうとこも、話持ってくると別なんですが、普通のその生物が繁茂してるとこでは、だいたいそういう反応がいろいろ蒸発反応とか、増殖反応とかいろいろ起こってですね、頭を抑えられるんですけど、温度の低い方は反応が止まっていきますからね。どんどんどんどん比熱に応じて下がっていくんですよ。ですから、夏は最高気温45度ぐらいが普通なんですよ。特殊なとこ別にしましてね。ところが低い方はね、すぐマイナス30度ぐらいになっちゃうんですよ。マイナス60度とかいうのはちょっと特殊ですけど、マイナス30度ぐらいになっちゃうんですね。それじゃあ、常温が20度だとして、20度からなんで下がる方はマイナス30度まで下がって50度も下がるんだけど、上がる方はせいぜい20度ぐらいしか上がらないってのはなぜかって言ったら、地球における反応が同時に進むんでね、それによって緩和されていくんですね。まあ、というふうに、まあ僕が今日お話したいのはその方にちょっとアドバイスをしたいんですけども、学問というものはですね、それが非常に重要なんですね。例えば誰かが温暖化によって危ないことが起こるって言った時に、自分の心の中にバイアスがかかってないかっていうことをいつも注意しなきゃいけないんですね。NHK が言ったから、それをもとに、それを補強するような気持ちが自分の体の中にないかっていうことなんですね。まあ、タバコの時なんか非常に私そうでした。あれだけタバコが悪い悪いって言うもんだから、僕の心の中にタバコが健康に悪いという先入観がないかっていうことを常に心配してました。あの時にタバコが健康に悪いという人といいっていう人と半々いるとですね、僕の心は大体半々からスタートしますから、判断に紛れがないんですけど、どうしても人間はね、スタートの時の先入観がその後の判断に効くんですよね。まあ、それをちょっとご注意を申し上げたいと思いました。で、今日はですね、体と心の不思議っていう、まあ、ほのぼのとした内容なんですが、まあ、非常に簡単な内容ですが、皆さんにちょっと考えていただきたいと思いまして、一つはそこに書きました、心は温かいんですね。技は冷たいって言いますけど、これは頭が冷たいと言ってもいいし、何か学問が冷たいと言ってもいいし、能力が冷たいと言ってもいいんです。冷たいんですね。それで、体は熱すると書いたんですが、ちょっと体が、例えばスポーツマンとかですね、体育会系っていう人は、ちょっと感情の動きが激しい人が多いですね。まあ、これは多いっていうだけで例がいくらでもありますけどね。本当に心が綺麗な人、心が中心の人は、まあ、イエス様なんかその中心ですが、非常に温かさを感じますね。ですから、心がいい人っていうのは本当にこう、尊敬もできるし、安心できますね。ところが頭がいいっていうのが、まあ、技は冷たい。頭がいいっていう人はどうもね、冷たくて意地悪くて嘘も言ってですね、ろくな人いないですね。それから体育会系の人は、我々純情で熱しやすくて冷めやすいけども、人は悪くないっていう感じですね。まあそういう面じゃ、心、技っていうか頭、心、頭と書いた方がよかったかな。頭、体と、こう人間の、機能を分けてみますと、心豊かな人は温かいです。優しいし、人も理解しますしですね。いい人が多いです。頭がいい人で、成績がいい人っていうのはもうみんな冷たくてズルで、お金が欲しい人がですね。それから体がスポーツマンなんかは、まあ一部の人は非常に意地悪い人もいるんですけど、まあまあ大体は意気に感じてものをやるっていうね。まあそういう感じがします。夏目漱石ぐらい、まあ、今は僕ね、文学がね、廃れててとても、嫌な世の中になっちゃったんですけども、まあ、昔は、夏目漱石とかね、樋口一葉とかね、みんな、普通の人がそういうのを読んで、 まあ、酒なんか飲むときでもそういう話になるというね、いい時代がありましたが、まあ、夏目漱石なんか非常に優秀でしたね。人生というのを見るのも優秀でした。まあ、彼なんかは、東大の先生にもなっておりましたし、頭も良かったし、ロンドンで長く生活してるっていう点で、外国も見てますね。ちょっと体が悪い点があって、まあ、今の寿命で言えば、やや早生ですけども、まあ、当時としてはまあ普通、明治時代としては普通のお年でお亡くなりになりました。まあ、彼の小説の中に、地に働けば角が立つ。情に差をさせば流されるっていう文章から始まる、か、その最初の冒頭近くにそれ書いてあるやつがあってですね。まあ僕は高校生か大学生の時に読んだわけですけども、本当にそうだなとその時も思いましたね。地に働いて、本当に優しければいいんですけど、地に働くと角が立つんですよ。とにかく。それは地に働く方も人格が不足してるし、聞く方も人格が不足してるっていう場合が多いですね。情に差をさす。いや、あの人かわいそうだっつって差をさすと意外な事実が後ろにあって流されてしまうと。こっちがですね。いや、地に働けば角が立つ。情に差をさせば流されるっていうのを夏目漱石さんが初めて考えたか、どっかの看護っていうかね、そういうものから引いたかわからないんです。僕知らないんですけど。まあ、本当にそうだなと思いました。それで私が、まあ、いろいろ大学出て、会社に入って、先生になってっていうね、テレビに出てという、そういう人生を終わって見てみると、成績の良い人人ほど人間は劣ります。明らかに劣りますね。で、成績の悪い人ほど人がいい人は多いです。人間として持つべき性質とか素養とか行動っていうのができる人が多いですね。ですから私はまあ、教育してる時に、随分それを考えてやってました。なんで人間は成績が良くなる、勉強すればするほど悪くなるか。つまり我々が、小学校はまあまあなんですけども、小学校、中学校、高等学校、大学と、勉強してその中で成績がいい人ほど、人が悪い、ズルをする、嘘を言う、自分のことだけ考える、人のことはどうでもいいっていう人になっちゃうんですよ。まあ、人の性格によって嘘ばっかついてる人もいるし、ズルばっかしてる人もいるんですけど、大体は傲慢になって、自分だけは美味しいもの食べたい。自分だけは良くなりたい。金は儲けたい。しかし人のことはもうできるだけ考えないっていうね。東京で言えば青山人間とか言うんですかね。東京で青山ってのは我々金持ちが住んでるんですよ。で、青山でなんか、福祉施設を作ろうと思ったらそんなのここに作るなと。ここは社会のエリートだけが住んでんだから、そんなものは貧乏人のとこ作ってくれっつって運動がありましたね。そういう気持ちが結構多いんですね。だけど、これもまあ、いろいろな人がいます。例えば僕の学友で、北海道の寒村地帯からひょっこり出てきた頭のいいのがいました。この人は人が良かったですね。人格も立派でした。ずっと東大でお仕事をされましたけど。本当にいい方だったんですね。だから、その人は努力をして成績が良かったわけじゃなくて、もともと田舎に住んでおられるけども、受験勉強も何もしないのに、まあ、ほとんど東大で1番、2番ぐらいの成績でしたからね。だから、これは、成績が良いほどと僕書いたのは、頭が良い人ほど人間が劣るんじゃなくて、なんか一番悪いのは頭が悪いのに、塾に行ったり、お母さんに、励まされたりして、成績だけ良くなった人の性格が一番悪いのかもしれませんね。ちょっとわかりませんけどね。だけど僕はずっと大学で教育してきたんで、何に注意してきたかったら、僕の教えを受けた学生が、頭が良くなるけども人柄は悪いっていうふうにはなってほしくないっていうね、気持ちが非常に強かったですね。本当はよく言うように、稲穂と同じように実ってきたら頭が下がるっていう方向に、人間は成長しなきゃいけないとこう言われてるわけですが、まさに社会で偉い人になる。したら頭が下がってくる。丁寧になってくる。人に対する態度も丁寧になってくる。若くてまだ未熟な時には威張ったりするけど、だんだんそれがなくなる。若くてガリガリやってる時は美味しいもの食べたいとか、いい車に乗りたいとか思ってるけど、だんだん自分の心が偉くなった。頭も偉くなった。たら、食事はみんなと一緒に食べよう。ね。車も、まあ、どうしても必要なもんだけ使おうと。 みんなで環境を良くしようと言ってんだから自分も環境を良くしようと。ごまかしてリサイクルするなんつって、リサイクルはいいなんつって自分で言ってる、自分がものすごく物を使ってるとかね。まあそういう社会の中で、それはそういう社会はどうしてできちゃってるかって言ったら、人間の本性の性質が出てしまう。それで脳っていうのはこの上にありますからね、いつも私言ってるように、この我々がこう動物の時に得られた私たちのいい心、いい行動、いい判断力っていうのは、上から頭は真っ白ですね。生まれた時は、両親が英語ベラベラでも赤ちゃんは英語の一つも喋れないわけです。ですから自分の人生で作っていくのが頭なんですね。ですから頭で判断していくようなものを見れば、その人の生まれてからの、なんていうか、得たものがよく見えますね。で、その人が親からもらった、もしくは先祖からもらった面っていうのは、伝統的な脳、伝統脳に入ってますから。だからまあ、あの人は性格が本来はいいんだけど、なんかこの頃ずるいねっていうのは、自分がずるさを獲得したっていう人ですね。ですから、その、もう本当に僕教育してて、挫折感が随分あったんですよ。教育してね、やっぱり学問ちゃんと教えれば教えるほど、その学問を悪く使うんですね。自分のために、まあ自分のために使ったっていいんだけど、他人は苦しんでもいいけど、自分だけは楽したい。今の国会議員みたいなもんですよ。今の国会議員で偉い人もいますよ。だけど、ほとんどは、うまいことして当選して、日本国のことなんか考えずに、自分だけが4000万ぐらいの歳費と、プラスアルファの政治的なお金をもらって、安穏に暮らそうと。俺はうまいことやったなと。選挙で頭を下げてるうちに当選して、まあ、あんまり性格も良くないし、自分のことも考えてるけども、楽な人生を送ったなって、こういう人が、国会議員500人ぐらいのうち400人がそうですよ。だからまあ、なかなか人間って難しい。人間ってのは難しいから、僕はこれ、心技体。まあ今これ、心技体って言うんで、ここに書いたんですけど、心と、心技、技術っていうか、頭っていうか、それと体やつと、それが3つともバランスしてる人って少ないですね。ええ。大体、体を鍛えると心も豊かになります。技を鍛える。つまりその頭を鍛えると心は貧しくなります。その3つが 33% ずつ分配してる人ってあんまり見たことないんですね。だけど人間はそれは錯覚なんですよ。やっぱり人間の幸福、一番いい人間像っていうのは、やっぱり周りと同じ食事を食べるのが喜びだ。周りと同じ生活水準で生きるのが、自分も満足だ。人と満足を共有できる人ですね。そういう人が僕はやっぱり見てると偉いですね。まあ、イエス様みたいにもっと偉い人は、自分が良くても苦しい人と一緒にならないといけないと思う。本当に心の優しい人がおられます。まあ、お母さんなんかそれの部類ですね。ですから僕は女の人を一応尊敬してるんですけども、女の人は人のことをやりますよ。ご飯を作るとか、何か忘れてるものは用意してあげるとかね、世話をしてあげるとかいうことを男性よりかはるかに女性はよくします。ですから僕は女性を尊敬してるんですが、男でもそういう人いますよ。僕なんかもちょっとそういう部分があるんです。ちょっとですけどね、自分のことしかしてませんが、男だからご飯なんか作ったことないし。だけども僕なんかはどう思ってるかったら、自分は仕事をしてるわけだから、家族や知り合いが困らないように自分はやるんだと。例えば家族だったらば、生活費にどんなことあったって困らないように僕は頑張ろうと。もしも子供が学校行くとなったら、そういうのに希望するところに行けるように自分が頑張ろうと。病気したらもちろん十分な手当てができるように準備をしとこうと。まあこういうふうに僕なんか思いますね。何しろご飯作れませんから、人にご飯食べさせられないんだから、せめてお金ぐらい用意しとかなきゃって気持ちが強いんです。もうすごく強いんですね、僕は。だから、国立大学出たから、税金をもらっただけは返さなきゃってことで、僕のモットーは、まず誠実であること。一つは、恩義を忘れないこと。それから、自分よりか、ちょっとかわいそうな人いたら、慈愛の心を持つこと。かわいそうだという心を持つこと。正直であるって。誠実であるってことですね。それから、恩義を感じる。まあ、大体、目上の人から教えていただいたり、指導していただいたりした。もちろん義理のある人もいる。なんかしていただいた。それを一生忘れちゃいけない。僕はそう思ってるんですね。それから、まあ、かわいそうな人もいるし、年の若い人もいますから、 そういう人には手を差し伸べるとかいろんなことして慈愛の心を持つと。だから僕の三つのモットーは誠実である。自分に対して誠実である。自分よりか目上とか優れた人に対して恩義を忘れないこと。自分よりかちょっとこう恵まれないとか若いとかそういう人に対しては慈愛の心を持つことっていうことが私の信念なんだ。自分はもう嘘つくとかごまかすとか人を落とし入れるなんてこと絶対したくない。それで自分が年を取って死ぬんだったら非常に残念に思うだろうと思っておりますが、教育だけは辛かったですね。立派な、例えば僕はあの学長職に似たようなことをやってましたから、いろいろ事務的にはですね。で、よくあの首都圏の学長会議とかそういうのに学長がお忙しい時に僕は代わりに出ました。それから中央教育審議会もまあ臨時の委員みたいなもんだったんですけども、だいぶ長くやりました。そこには各大学の学長さんが主におられました。立派な方はほとんどおられませんでした。二人ぐらい名前を思い出しますね、立派な方。だけどほとんどの方は、俺が、他の人が人間なの？あいつらは人間じゃないよ、っていう人が多かったですね。まあ、体と心の不思議、成績が良い人ほど人間が劣る、というのは事実でありまして。悲しいですね。やっぱり人間は知能で、生涯を送る唯一の動物ですが、やっぱり最初に進化でできた人間は欠陥があるんですね。私はそう思います。